暦日和、占いとビジネス戦略。この番組は古来より人々の生活に寄り添ってきた暦を使い、人生とビジネスを戦略的に活用していくための番組です。
皆さんこんにちは、仙台恵里です。
皆さんこんにちは、長峰城です。
こんにちは、大名木光太郎です。
クリスマスイブです。
イブです。
はい、はい、今年もそろそろ終わりますね。
終わりますね、
うん、終わりますね。
前回ね、はい、なんか締め的な感じのお話をしちゃいましたけども、
うん、
はい、
うん、
そうですね。なのですが、まあ今ね、あのチームビルディングやらいろいろとマヤ歴のことについてすごく私たち真面目にこう研究というか、まあ、あのお話ししているところじゃないですか。
はい、
なのでそろそろ皆さんいろいろマヤのこと分かってきたと思うんですよ。
うん、そうですね、
うん、1年もねお付き合いいただいているので、
は
い、
うん、
なのでクリスマスイブである今日は久しぶりのムー会でーす、は
い、イエイ
イエイ
イエイ
はい、クリスマスイーブということで、不思議話。
うん。
びっくりスマスって言ってましたね、さっきね。びっくりするような話が最近ありましたか？
最近
ざっくりした話ですけど、まあなんか大凪さんはね、なんかいつも不思議にあの生活がまみれている印象ありますけど、
う
ん、
そうですね、分からないですけども、
はい、
うん、昨日の夜も、
うん、
なんか UFO なんじゃないかなっていう、
アブダクションされそうになったんですか、また。
そうですね。
おお、やばい、うん、はい、
うん、あとですね、最近は、
うんうん、
あの、まあまあ趣味で釣りをしてるんですけども、
はい、
はい、まあとある湖で釣りをしてた時にですね、
うんうん、
もうこの時期になると夜真っ暗になるわけですよね、
うん、
も
う、
そうですね、5時ぐらいとか、
うんうん、
それぐらいになるともう真っ暗で、明かりをつけないと前に進めないぐらいの暗さになるわけなんですけども、
うん、
はい、そんな何か薄暗いところでですね、
はい、
ちょっとこれは未確認生命体なんじゃないかなっていう、
うん、湖でですか？
そうですね、はい、うん、沖からですね、大体、
はい、
ゴールデンレトリバーぐらいのサイズの、
はい、
生き物がですね、
うん、
生き物なのかちょっとわからないですけども、
うん、
僕は生き物だと思ってるんですが、
はい、
生き物がですね、
はい、
あのこう陸から水の沖の方へ、
うん、
こうのそのそと泳いでいくんですよね。ケムクジャラだ、まあ夜なんで、
うん、
あのまあ嘘だろうと思うんですけども、
うん、
ケムクジャラなんですよ、
うんうん、
その背中がこう、うん、丘から湖の沖の方にこう動いてるわけなんですよね。
はい、
はい、
うん、
でその時にもう友人が隣にいたんで、
うん、
あれ取ってくれあれ取ってくれって言って叫びながら見てたんですけども、
うん、
結局まあ友人が何を言ってるのか分からなかったっていうのがあって、
うん、
あの僕一人の中の出来事になってしまったんですけども、
うん、
なるほど。
だからあれはおそらく、
うん、
未確認生命体
ちょっとマイクに近寄ろう。なるほど、
はい、
大凪さんしか見えてなかった未確認生命体。
まあ近くには、うん、あの、うん、猫がいたらしいんですよ。僕は猫は気づかなかったんですけど、
うん、
友人がその猫のことだと思ったらしくて、
うん、
そっちに照明をずっと当ててたらしいんですけども、
うん、
その照明の明かりがチラチラとこう他にも広がるわけじゃないですか。
うんうんうん、
その時に僕の、視覚のところには、
うん、
その生物がいるわけですよ、
うん、なるほど。
何が目的かは分かんないです、
はい、
ただなんか釣りの、うん、こうもう釣りじまいして帰ろうかなって思った時の、
うん、
真っ暗な湖、
うん、
ね、
うん、
もう周りに本当に人がいない感じですね。
なるほど。大なぎさんの生活って割とムーですよね。なんかいつもそういう現象が身近にあるなって思うんですよね、うん、
まあ常に感じてますからね、
うん、あの
昔、うんうん、前も話したかもしれないんですけども、
うん、
あの要は、
うん、
あの小さい頃からそのサイエンスというか、う
ん、はい、
そういうのが好きで、
うんうん、
やっぱそういった類の、
うん、
あのものを読んでたりしたんですけども、
うんうん、
あの常に4次元の扉は開いてるっていうふうに思っていて、
そうですね、
だから、
はい、
あのなんですか、壁際に
寝返り打ったんですか、すいません、はい、
電柱があったり
する、何でもないです、はい、
壁際に電柱があったりするじゃないですか、はい、
うんうん、
その壁と電柱の間を入ったら4次元に行ってしまうっていうふうに、
あ、
うん、はい、うん、自分で思ってるようなタイプなので、
うん、うん、
はい、だから常になんか不思議と
多分
そういうので引き寄せてる、
その湖に現れた未確認生命体は向こうが現れたんじゃなくて、大なぎさんが一個次元上昇したことによって見えちゃったんじゃないですか。
なるほど、
うん、で友人は同じ場にいるけど、あの三次元にいたから見えない、な、なになにってなって、大なぎさんは1個上昇したことにより、
はい、
その次元にいる生物が見えてしまったっていうことなのかなってお話聞いてて思いました。
なるほど、うん、あるかもしれないですね、
はい、うん、もう長峰さんがめっちゃさっきから苦笑いしてるんですけど、いやいやどうですか、長峰さんはどう思いますか、この話。
いや、
うん、
あんまり経験が私ないから、そういうのって分かんないっていうのが一番なんだよね。
そうですね、このムー会は長峰さんに私と大なぎさんが分からせる会ですからね。
この前あの、はい、長峰さんにあれ話したんですよ、
うんうんうん、
あの量子力学のあの猫の
シ
ュレディンガーの猫っていう話、ね、
はい、うん、
はい、
うん、
あの要は、
うん、
まあその話の派生からいろいろ研究者がこう仮定して仮説を上げて、
うん、
あのパラレルワールドとかっていうのが話とかが生まれてるんですけども、
うんう
ん、なんか今話を聞いてて、あ、そうかもしれないっていう、
ですよね、
はい、
よくうちの母が夏場に、まあ、家の中に蚊が入ってきて蚊を退治しなきゃってパチンパチンってやってるんですけど、まあ、大体取れてないんですよね。
うん、
そういう時うちの母は言うんですよね、4次元に逃げやがったみたいなことを言うんですよね。
いや、それは4次元ですね、
はい、はい、次元上昇はいつも身近にあるということですよね。
すごい、あ、その、うん、その説はありえますね、
はい、うん、はい、あると思います。もうね、あのクリスマスに何を聞かされてるんだっていう話になると思うんですけど、そのなんか最近私はその不思議なお話を聞く YouTube とか よく見るんですよ、 YouTube 番組で。なんかこう、なんていうんですかね、都市伝説とか、なんかこう、まあ、ちょっと霊感的なことを、ものを持っている人のお話とか、なんかそのチャネリングしてる人の映像とか見て、これはなんか本当のこと言ってるのか、ちょっと怪しいのか、どっちなんだろうって思いながら楽しむのが結構好きなんですけど、そんな中でなんか大なぎさんと長峰さんにもちょっと共有したなんか最新の YouTuber さんいるじゃないですか、
はい、
でその方があの、まあ、ちょっと誰とは言わないけど、みんなもなんかちょっと感じてほしいんですけど、その日本って不思議な国じゃないですか、すごくね、うん、そのなんかまあそのなんていうのかな、冷静が高いとか直感力が鋭いとか、こう何にでもこうなんだろうな、神様を見出すことができるとか、まあいろんなね、なんかそういうなんていうんですかね、 気づきの力がすごくある民族だとなんか思っているんですけど、まあ、そんな日本なので、まあ、かつては安倍の生命がいたりとか、なんかこう噂では昭和天皇ってすごいこう霊能力の高い方だったとか、なんかそういうお話もあったりする中で、こう秘密結社が日本にいたりとかっていうこともどうやらあるらしいみたいな噂がまことしやかにあるじゃないですか。
うん、
はい、
はい、
でその最近ちょっとホットな YouTuber さんがその国家に属している霊能者をしていたっていう話をされていたんですよ、
うん、
で、あ、そういう職業なんですかね、なんか、まあ、霊感が高いとその、まあ、ヘッドハンティングされて国を守ることにその能力使ってほしいとか、まあ、もしくは、まあ、攻撃とまではないけどなんか なんていうんですかね、うん、と周りの国が日本にどういう目を向けているか見てほしいみたいな話とか、なんかそういう経歴を持ってるんだっていうお話をされていたんですけど、
うん、
私あのプライベートであの国家に属した霊能者やってたんですっていう人と会ったことがあるんですよ、
うん、
その人じゃないんですけど、うん、その YouTuber の人じゃなくって、その YouTuber の人は男性なんですけど、私は女性と会ったことがあるんですよ。で、
うん、
その小さい時にもうすごくこうなんていうんですかね、いろんなものが見えちゃって大変だったっていう人だったんですけど、そういうところにいて働いてたんですって言うんですね、
うん、
で、え、最近は何されてるんですか、まだいらっしゃるんですかって聞いたら、もういないんですって言ってて、それなんでですかって聞いたら、あの出産を機に霊能力がなくなったんですって言って、だからあのそこにはいられなくなったんですけどっておっしゃっていて、でそんな人に初めて会ったから、あのそして給料とかって出るんですかとかで結構根掘り葉掘り聞いてしまって、
給料って
そのやっぱ国に勤めている霊能者っていうことはやっぱそれなりに危険を伴う任務とかするのかなっていう、なんかまあその、
うんうん、
なんかそういうイメージで聞いたんですけど、その方が言うには、いやいやいや、めっちゃ安いんですよみたいな、もう本当に安くてみたいな、もうなんか本当に鬼ですよねって、ブラックブラックって言って笑ってたんですけどブラック企業ですみたいなことをおっしゃってたんですけど、だからなんかその、まあ、最近出てきた YouTuber さんというか、その YouTube で配信されてる発信されてる方が国家に属した霊能者だったんですって言った時にハッってなったんですよ、
うん、
その話聞いたことあるってなってだから本当にいるんだって思ったっていうのが最近の私のムー体験ですうん、どうでしょうかみたいな。
なんか名刺とか持ってらっしゃるんですかね。
あ、名刺交換しました。うん、でも、
あ、なんか、でも、うん、今辞められてるから。
今そういう仕事じゃなかったですね。
うん、
うん、もう普通の一般の人だけど、まあ、起業してましたね。はい。
うん、
なるほど。じゃあ、あれですよね、うん。起業家というか経営者の立場で。
はい。
だからまあ自己紹介とかするときに、
はい、
そういう経歴とかを話すたりするじゃないですか、うん、事業によっては、
うんうん、はい、うん、
そういうのも話されてるんですかね、その方は。
なんでそんな話になっちゃったのかな。いや、最初は全然そんな話じゃなかったんですよ。普通に一経営者としてご挨拶させていただいてお仕事の話をしに行ったんですよ。その他にも何人かお仕事な、ま、真面目にそういうなんかあのオカルト系の話とかそういう不思議系の話をしたい経営者で集まりましたとか、そういう話じゃなくって、その私の話なんか対談みたいな感じで、私ともう一人の人のそのお仕事の話をしてくださいみたいな回だったんですけど、でもなぜかなんかそんな話になったんですよね。
うん、
何か引き寄せてるかもしれないですね。
いや、私の周りそういう人多すぎてですね。
あ、いや、もうあの、はい、エリさんを引き寄せてる。
あ、私のせいですか。 あなるほど。この間もなんかちょっとしまだ行ってないんですけど、そのお誘いがあって、あのオカルトが好きな経営者を集めたビジネス交流会があるんですって言われておっていうそのそういうのに声がかかるようになったか、こう浸透してきてるなっていう感じで、え、行きますか大凪さんも。
お誘拐
わかんないですまだ、はい、わからないんですけど。
だけどいろいろ検証はしたいですよね、自分が起こってるその事象っていうか、
うん、そうですね、
はい、
はい、そう思います。ま、あの私も何ですか、私は別に霊能力的なものはないんですけど、その直感力には若干優れているんだということをもう認めようというふうに思ったんですね、
うん、
で、あの最近ちょっと上手くなったことがあって、あのブレーキを踏むのが上手くなったんですよ。その、うん、あ、この人に連絡してみようかなって思った時に、いやちょっと待てよ、今やめとこうってブレーキ踏んだことが最近何回かあったんですよ、
うん、
そしたら次の日とかに、その人がさ、昨日会ってたんだけどちょっとトラブルで大変でみたいな話があって、で、あの時に連絡してたら私はそのトラブっていて、うん、あのわーってなってる時に連絡しちゃうとこだったから、余計なねことを、そのなんて言うんですか、あの余計んとなんて言うのかな、トラブルが起きたらトラブルに対応したいじゃないですか、
はい、
なんかその集中をなんか切らなくてよかったなっていうのが何回かあったんですよここ最近、
うん、
また今度にしようみたいなのが、そういうのがちょっと上手になりましたね、その人のなんか邪魔をしない能力がつきました。
それ直感的に、
直感的に、でその人の話をしてたわけじゃないんだけど、別の人から何々さんが昨日なんかめちゃ慌てててみたいな話聞いて、あ、そうだったんだみたいなことがあって、あ、別にそのトラブルって言っても大したなんていうんですかね、あのトラブルとかなんかそういうことではないんですよ、
うんうんうん、
なんかうん、そうなんですよ、今やめとこうっていうのがすごい上手になりました地味な地味な第六感です
すごい、やだ、すごいですね、いろいろ起こってますね、はい、
そうですね、うん、ちょっと半年に1回くらいこういうあのなんだろうな、毒にも薬にもならないオカルト話っていうのをこの番組はやるじゃないですか、
はい、
だからまたね半年後にやると思うんで、その時までにネタを貯めておこうかなって、
うん、そうですね、はい、もうね、世間はメリークリスマスなのに何やってるんじゃっていう話
ですね、
はい、
そうですね、
はい、
オカルト話でした、うん、長峰さんは常に苦笑い。
いやいやい
や。この人たちはみたいな、本当に。はい。そうですね。皆さん、この番組は12月の31日まで放送ありますよね。
はい。
はい、なので、来週も楽しみにしていてほしいなと思います。はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
こよみ日和占いとビジネス戦略では皆さんからのメールを募集しています。番組の感想、疑問、質問など送っていただけると嬉しいです。番組の概要ページにフォームを置いておきますので、そちらからお願いします。それでは今日はこの辺で、お相手は仙台恵里と
長峰譲と
大凪光太郎でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。